本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日のゲストは沖縄県那覇市の小禄で養蜂をされている赤嶺良雄さんにお越しいただきました。赤嶺さん、おはようございます。
おはようございます
、はい、あの赤嶺さんはですね、小禄那覇空港から数駅のところにあるあの都会の中でミツバチを飼っていらっしゃるんですね。
はい、小禄駅の近くの、そうですね、まあ、ある年代の方たちは分かると思うんですけど、
はい、
あの小禄の開放地と言われる、現在ではもう住宅地になっている場所でミツバチを飼っています。
はい。で、もともとは小学校の校長先生でいらっしゃったんですが、退職されてミツバチを飼われるようになったって伺ったんですが、はいはい、どういうきっかけでミツバチを始めたんですか？
そうですね、はい、やっぱり仕事に就いてる時は朝5時起きで、まあ、帰りが8時9時、時には10時になるような日課でしたが、それが、定年を迎えて、定年を迎えて、はい、その後の生活を考えた時に、はい、このリズムが壊れるのがちょっと怖くてですね、
はい、
定年の年になってた時に、
はい、
定年後の生活はどうしようかというようなことを少しずつ考えている中で、私の勤めているところは、
はい、
珍しくスクールバスを使った、
はい、
登校してる学校でした。
あ、そうなん
ですか。公立でも珍しいところなんですけど、
はい、
そこの運転手さんが、
はい、
まあ、バスの運転手さんと子供たちの様子とかの情報交換を時々、はい、夜飲みながら話をするとかっていうことをやっていたんですが、その中で、先に退職なさった運転手の中に、
はいはい、
その後何なさってますかと聞いたら、
はいはい、
養蜂やってますという話がありまして、養蜂とはミツバチを飼うことですよね、
はい、
ということで、
はい、
ちょっとわけわからないですけど面白そうですねというようなことをお話ししたことあります。でそれが実はきっかけになってます。
そうなんですか。もともとでも動物はお好きだったんですか？
そうですね、
はい、
まあ、蚕を飼うとか、ちっちゃい時は蚕を飼うだとか、
はい、
まあ、とにかく飼育については、
はい、
いろいろ楽しくやっていた記憶があります。
そうなんですか。最後校長先生だったってことなんですが、もともとは何の 専門だったんですか？
あ、もともとはですね、はい、実はあの生物はあまり嫌いな、はい、あ、生物学としての、はい、まあ、理科はあまり好きじゃない方で、まあ、地学、特に地学でも特に星の好きで、
はい、
卒論もあの星で、
はい、
あの仕上げて卒業しました。
そうなんですか、はい、じゃあ星のことはですね、ちょっと後半にお伺いしたいと思いますね。はい、あの、じゃあミツバチ飼われてどうですか、楽しいですか？
あ、ですね、はい、まあ、ミツバチを飼い始める前は、
はい、
あの、まあ、おそらくほとんどの方がそうだと思うんですけど、はい、あのミツバチは花に飛んでいって、
はい、
花の蜜を吸って戻ってくると、
はいはい、
でそれがいつの間にか何か巣に溜まって、
はい、
蜂蜜となってる、はい、というふうに、
はい、
あの思ってると思いますが、はい、私もそうでした、
はい、
でも実際飼ってみますと、
はい、
あのミツバチ一匹一匹が一つの生き物なんですが、
はい、
あの実は巣箱の中に入ってる、まあ、数千からと、場合によってはあの2万3万4万というミツバチの一つの群れが、
はい、
あの一匹の、 あの一つの大きな生き物のように感じられるというのが実はあの飼っていての印象ですね。
そうなんですか。それはどういうところから思われたんですか？
ですね、
はい、
まあ、一匹のミツバチが、
はい、
蜜を取りに行く、
はい、
というのはもうあの、まあ、ミツバチという、
はい、
ことから皆さんよく知ってると思うんですけど、はい、実は女王蜂が巣箱の中に一匹だけいて、
はい、
あの卵を産むだけの、
はい、
何ですか、生活をしてるわけなんですよね、
はい、
でその卵が飼えるとそれに餌をあげたり、
はい、
面倒見をするのは、うん、巣箱の中にいる働き蜂なんですよね、
はいはい、
でそれからその働き蜂が子育てをして、
はい、
やがてさなぎになり、
はい、
まあ、新しいまあ、若いミツバチとして誕生したら、はい、最初の 1,2 週間は巣箱の中での生活、
はい、
でそれからミツバチが出入りする巣門という部分、
はい、
ちょっと蜂の巣の入り口になりますが、そこで門番という仕事、
はいはい、
外敵が来たりとか、よそのミツバチが迷い込んだ時に違うぞと追い払ったりする働きをするんですよね、
はい
はい、でそれを経て外の仕事、蜜取りの仕事に行くんですけど、
はい、
これを女王蜂が指示しているように思われるんですが、うん、実はそうでなくて、
はい、
女王蜂は卵を産むだけの仕事、うん、
なるほど、
で働き蜂のどれだかわからないんですけど、うん、はい、それぞれがそれぞれの生まれた年齢によって仕事を分担して、
はい、
巣箱の中で、まあ、卵を産み、まあ、自分たちの仲間を増やし、で子育てをして、
はい、
外で花粉や蜜を取ってきてというようなことを誰が指示してるかわからないですけど、そういう一連の流れがきちんとできてるっていうのがとても面白いなと思って見ています。
ですね、私も実は先月見学にお邪魔させていただいたんですけど、
はい、
本当に感動しました。本当に役割があるんだなっていうのも分かりましたし、うん、何よりこう蜂蜜とかもなんかこれは若い蜂蜜だよとか言って全部味がこう違うのとかもなんか舐めさせていただいたりとか、すごくなんか素晴らしい体験をさせていただいたんですけれども、はい、
はい、そうですね、
はい、
まあ、私たちが蜂蜜と、はい、蜂蜜と触れるということは 大体もう瓶詰めされて商品化されるか、はい、うん、またはどなたからか譲って、はい、もらうというような形でしか口にすることできませんが、はい、ミツバチはもう日頃の生活の中で自分たちの生活の糧として、
はいはい、
蜜をこう取れるときにはせっせと集めているんですよね、はいはい、でそれを私は、まあ、養蜂家は、
はい、
タイミングを見て横取りをしてるちょっと申し訳ないなと思いながら、
はい、
で、うん、そういう、うん、ことをやってますので、
はいはい、
ちょっと溜まってる部分だとか、うんうんうん、そういうのを見ますと、はい、あ、これは前回から続いて、うん、残ってるものだな、はい、うん、新しく貯められたものだなと、はい、うん、ある程度見ればすぐ分かるんですよね、うん、はい、でやはり味も、
はい、
ちょっと古いのは、うん、まろやかで味わい深いものになってますし、はい、新しいのはやはり香りが、
はい、
すごく、うん、なんというか本当に味わってもらった方が一番いいんですけど、
うん、そうですね、はい、
全然違うんですよね。
違いますね。
また輝きも違いますし、
はい、
まあ88というとちょっと怖がる方が多いんですけど、うん、はい、ミツバチは、まあ、自分たちの生活のために花に飛んで蜜を集め花粉を集め、
はいはい、
自分たちここの部分は少し失敬しても、はい、ミツバチさんはまあ困らないんじゃないかという、はい、まあ、勝手な思いでこうやっていまして、はい、まあ、ミツバチから見れば蜂蜜泥棒なのかなと
変
な
話
言いました
ね。
まあ、
はい、
でも蜜を取るときにはミツバチがこうついてる、
はい、
蜂蜜のたまった枠を取り出すんですけど、
はい、
まずは振り落としで落ちないものは柔らかいブラシで払い落とす、はいはい、ちょっとなんかしがみついてくるのを何か申し訳ないなみたいな形で、はい、いつも取らせてもらっています。で、はい、ね、そういうようなこともね、はい、ちょっと
そうです、はい、
皆さんには知ってほしいなというのもあり、ありまして、はい、ちょっと見学したいなと興味ある方は、はい、ちょっとまあ、希望を募って、うん、見たいなという方には、はい、巣箱を開けて中を覗いてもらうということをやっています。
はい、私も本当になんか思い出してきたんですけど、本当にこうミツバチの暮らしを暮らしぶりがこうすごくわかるんで、それが良かったなと思って、最初ちょっと蜂蜜があまりにも美味しかったのでその印象を言ってしまったんですけど本当にこうここはミツバチが食べる部屋とか、ここは分けて人間が分けてもらえる部屋っていうのも説明をいただきながら味見をさせていただいたりとかして、やっぱりミツバチの生活が大事で、そのお裾分けをしていただいてるっていうような、うん、ことがすごくよく分かりました。なので養蜂ってもう相当昔から人間はやってるんですよね。だからなんかそういうのも人間とうまくこう付き合いながらお裾分けしてもらってたんだなって思ったりとかしましたね。はい、
そうですね。でも日本に初めてミツバチが来た時に、はい、日本が昔ながら、
はい、
東洋ミツバチという、はい、日本ミツバチが、はい、やっぱり山林が多い時に、
はい、
自然に住み着いてるミツバチをもううまく何ですか、気をくり抜いた、はい、巣箱とかに飼うような生活をしていたらしいんですけど、
はい、
まあ、沖縄ではちょっとそういうのが、
はい、
なかったというふうに聞いてます。
あ、そうですか。
でそれが、はい、日本に西洋ミツバチということで入ってきた時に、
はい、
非常に蜂蜜を集める、まあ、効率がいい、まあ 昆虫ということで普及していったらしいんですが、当初はですね、農家の方がミツバチが飛んでくるのを嫌がったらしいんですよね。農作物がやられる、
なるほど、害虫だと思う、勘違いした
というふうに思ったみたいですよね。蜜を吸うし花粉を取っていくので、それでダメになるんじゃないかなと、でそれがですね、実は逆だったんですよね。
そうですよね。
蜜をね、を取るということの見返りに、まあ花粉を足につけ、まあ、一部は持ち帰りもするんですが、それが受粉、まあ、ポリネーションにつながって、実はもうあの植物の 60% から 70% は、あのミツバチのようなこう花粉を運んでくれる昆虫がなければ、まあ、生きていけないっていうのが今は常識みたいになっているんですけど、日本では最初はそういうようなこともあったらしいです。
そうなんですね。じゃあ日本ではまだ新しいのかもしれない。そうですね。
西洋ミツバチが入ってきたのが明治になってからだというようなことを、あの聞いてます。
そうなんですね。はい、わかりました。ちょっと一旦あのジングル挟んで後半に行きたいと思います。ちょっとミツバチのお話伺いたいので、あのまた続きでなんですけど、あの見学させていただいた時にこう白いこうなんていうんですかね、防衛服じゃないですけど、そういうの着てもうすっぽり頭からかぶってなんですけど、あの私はすごい感激したのが、あの蜂蜜の部分をこう見せてもらう時に、そこの上にいっぱいミツバチがこうたかってるのを、赤嶺さんがもう顔を本当にもう10センチぐらいに近づけて、ふーって息をなんか優しくかけたりとかしたら、そわそわってこうどいてくれるじゃないですか。その時にこうミツバチが羽をブーンって震わせるのがすっごい可愛くって、あれめちゃくちゃ感動したんですけど、ね、なんか私そういう風にされてるのがすごくこう愛情いっぱいで育ててるなと思って、ミツバチも全然もう慣れてるもんで、あのこうまた来たかみたいな感じでどうぞって避けてくれて、すごいなんか良かったんですけどね、あれが。はい、
ですね、やはりミツバチの巣箱を開けて、まあ点検、私の場合は週1回ぐらいを目安に巣箱を開けて、あの中を見るようにしているんですが、やはりあの何ですか、巣箱を開けて巣箱っていうんですけど、取り出してあの様子を見るんですが、その時にミツバチはまあ割れ関節のようにも見えながら、あのでも何かあのこちらを見ているなというふうな感じもするんですよね。でそういう中でちょっとミツバチさん、あのどいてくれると分かるんだけどなっていう中で、あの手で払うのももう何か潰しそうだし、道具で払うのも何かかわいそうなので、ちょっと息を吹きかけると、あのふわふわっとこう反応してくれるので、最近はもうできるだけちょっと見たいところがあれば、息を吹きかけてあの上げるとパッパッとね、寄ってくれますので、それをあの利用して、あの観察をさせてもらってます。でも確かに可愛いですよね。
可愛いです、
ね、何かあの吹く息によっても、あのその強さによってもまた動き方が変わりますし、まあそう言われてみると、あのまあ、無意識にそれを楽しんでるかもしれないですね。
あのふーって吹くのは赤嶺さんが考えたんですか、知らずにやってたんですか。
教わったようで、何か教わったような気もするんですけど、自分がこう自然に あの身につけたような感じもちょっと何とも言えないですけど、
そうなんですね、
もう必ず、ね、はい、あの内見、まあ、点検しながら、はい、あの息を吹きかけてちょっと、うん、あのどいてもらってみるっていうことは、はい、あのよくやってます。
そうなんですね。あと若峰さんすごいなんか工夫されてますよね。あの六角形の枠みたいなの作ってらっしゃったりとかしてましたし、こう枠の幅をこう変えたりとかされてるっていう、そういうのもされてますよね。
ですね、はい、これはですね、はい、あの私が最初に養蜂を始めた時に、
はい、
あのその前の、あの勤め先の方の紹介というか、はいはい、に教わるような形で巣箱を持ってきていただいて、はい、であの養蜂を始めたんですけど、はい、あのその私が師匠と呼んでる方は、はい、あの教えてくれないんですよね、
は
あ、いろんな飼い方があるから赤嶺さんの思ったようにやりなさいというような形で、でも私はちょっとあの、はい、そう言われても困るからなということでやったのが、もうミツバチの本を片っ端から買ってきて、
はい、
あの読んで、
はい、
でその読んでるそばから、
はい、
あの自分で内見しながら、
はい、
あの本に書いてるものを確かめるような形でこう、うん、あのやってあの来ました、
はい、
であのそういう中で、うん、あのいろいろ書いてあるので、あこれは自分の巣箱にミツバチに当てはめるとどうかなということで、
はい、
だからあの下手にこうしたらいいよっていうようなことを教わらなかっただけに、う
ん、
あのそういう、まあ、何でも、まあ、チャレンジだよ実験だよみたいな形で、
素晴らしいですね。
でも、はい、いつもそういうような気持ちでやるようにしてます。
うん、そうなんですね。あとね、昨日まで東京に出張されてたんですよね。で去年もなんかミツバチフェスタに出展されたりとか、うん、あのすごく全国の養蜂家の方とのつながりも大切にされてますよね。
あ、そうですね、
はい、
あのまあ多分あの退職して、
はい、
まあ、前の職我がというわけではないですけど、
はい、
あのまあ自身がなんていうかないろんなことに興味を持っていたっていうのがあの元々のきっかけかもしれないですね、はいはい、であの、うん、まあ、自分の生活リズムを、
はい、
を維持するためにミツバチを始めたと、はい、いうことですけど、
はい、
あのまあ自分の体力作りだとか、
はい、
あの別の意味での生活リズムは自転車も乗るようにして、あのいるんですけど、はい、まあ、自転車だけで1日1週間過ごせるわけいきませんので、じゃあ何かと言ったらミツバチやるとまた違うかもしれないと、
はい、
で星も好きだけど、うん、毎晩星見るわけでもないし、はい、天気も悪いだろうし、うん、星だけでも暮らせないし、
はい、
という中でミツバチが入ってくると3つのバランスで何かなるのかなっていう中で、
はい、
あの最初の蜂蜜が取れて、
はい、
そのあの蜂蜜を食べた時に今まで食べていた蜂蜜と味が違いすぎるので、
うーん、
なんだこれはということが大きなきっかけですね、
はい、
でそれで、蜂蜜って何だろうというようなことを調べている中で、はい、あの蜂蜜マイスターという資格があるというのが分かり、
あ、そうなん
ですか。でそれを、あの蜂蜜の勉強をするためにマイスターを取るというような形で、はい、あの挑戦している中で、
はい、
やはりあのマイスターを取りに来ている、
はい、
あの蜂蜜好きの方とか、
はい、
それから養蜂家 の、
はい、
の方とかという知り合いがどんどん増えてあの行きました、
はい、
あの私は東京でちょっと受けたんですけど、はい、あのまあ、東京にあの全国広島とか北海道からいろいろ集まってくるわけですよね、はい、でそういう中でつながりがどんどん広がるっていうこと で今ではあの蜂蜜エンドミツバチつながりの、
はい、
あの仲間たち、
はい、
まあ、友達ということで、
はい、
あの何ですか、あの だけの、
はい、
何ですか、生活をしてるわけなんですよね、
はい、
でその卵が飼えるとそれに餌をあげたり、
はい、
面倒見をするのは、うん、巣箱の中にいる働き蜂なんですよね、
はいはい、
でそれからその働き蜂が子育てをして、はい、やがてさなぎになり、はい